近くに本当に10秒とか20秒ぐらいのところに、あのどこのあのなんていうのかな、こう道にも通じていないというか、なんかまあこの事情でいう、なんかこうなんていうんでしょうね、こう、まあランダバード、あのランダバード、うん、あのこのみたいな感じでこう、回ってこれる、まあ、生活道路みたいのがあるんだけど、そこで一時退避しとけば、どっからも車が来ないし、終わったらぐーっと回ってくればいいなと思ったんだけど、なんか工事始まっちゃってて、だものすごい眠い状態で、なんかちょっと感覚はまだ研ぎ澄まされてない状態で GTR を動かし、その工事が始まっちゃってるところに、なんかこう、後ろ向きで GTR を入れて退避させ、そのプロパンガスが交換終わるまで、遠目でずっと待っていて、ハザード出しながら。何の時間だよ、これ。
ね、
そうそうそうそう。何なんだよ、この時間は。
かかって
んそうなんですよ。で、プロパンガスって10秒、20秒で終わんないじゃないですか。なんか、うんうん、あの、なんかほら、キャリアみたいなガタンつってこうやってやって、うん、トラックの積み下ろしからもあるし。っていう午前を過ごし、で、心身こうね、こうちょっと消耗して、もう一回寝て起きたら3時過ぎてました。
うん、
今度は寝すぎだよね。
僕、そういう意味では車トークっていう意味では、僕は今日は、うん、うちはナンバープレート積に来まして。
ああ。
まだなかったんだ。
はい、てか、本当は2週間くらい前に来てたんだけど、
え
なんか、毎回移動するときに、あナンバープレート持ってくの忘れた。ナンバープレート作るみたいな感じで。ずっと先送りにしてて、ようやく今日ナンバープレートを完全装着して、でナンバープレートない間ってなんかフロントガラスのところにディーラーの人がなんか車検登録証を貼り付けてたんですよ。
うん、なんか言ってましたね、それは。
そうそうそう、あれがめっちゃ邪魔くさいなと思ってたのを、うん、ようやく剥がせたからめっちゃ良かったんですけど、
でナンバープレートなんか穴開けるななんだってのどうなったんですか結局。
やめ、まあフロントつけるのやめました。いや、つけてない、後ろだけつけました。
で
もともとあったところの紙ナンバープレートを外
す。ああ、紙ナンバープレートをあのアルミ板のやつに変えて、
うん、
でフロント分も届いてるわけでしょ。
うん、それはトランクにそ、うん、そっと
入れてきました。つけなくていいって言われてた。
あ、そうなんだ。その
言われたらつけますっていう。
あ、例の、カリフォルニア州の悪しき慣習に溺れたということですね。
テスラユーザーはそういうことやってんだよねって、なんか前聞いたような気がするけど。
そうそうそう。
まあ確かに、ね、我々、カリフォルニア州行っても、なんか、フロントにナンバープレートついてない車、半分ぐらいあるもんね。半分以上かもしれないもんね、あれね。
でも、
まあなんか最近増えてるような気もするけど、やっぱテスラはやっぱり少ないな。
うん。うん、
でもね、あのグランツーリスモで GTR にマンナンバーないっていうふ
う
に言われることもあるしねっていう。
ああ、うん、
そうそう。
まあだから、あれじゃない、ルルギンさんもあのフォトモードで、ついにナンバープレート来ましたっつって、フォトモードで写真撮ってあげてください。
なんかでもこの間若干ちょっと、うん、おふざけっぽく前さんとやったじゃないですか。うんうん、一人やっぱりなんか、重列駐車大変ですねみたいな、こう真面目に僕がリアルで撮ったんじゃないかと勘違いされたコメントを、うん、くださってる方いましたけどね。うん、でも、ね、ナンバープレートついてようやく完全体になった気がして、うん、良い気分が良くなりました。
うん。
うん、あとなんかアメリカだとあの、ナンバープレートをつける枠みたいなのの、いろいろカスタマイズもあるんですよ。わかります？
日本でも一時期流行ったよね。あの、ディズニーのやつとかね。うん。なんか、
あれ？
うん、額縁みたいなやつでしょ？
そうそう、額縁ってなくてもいいですよね、うん、あれね。
なくてもいいけど、確か日本では、まあ、10年以上前だけど、規制がすごく厳しくなって、あんまりその額縁が太いやつとか、ナンバープレートの内側になんか図柄が入り込むようなやつは、あとはなんか、ナンバープレートカバーとか言って、虫がつかないようにナンバープレートの前面、そのフロント部分を完全に覆っちゃう タイプのやつとかはダメになったんじゃなかったかな。
それはなんか虫がつかないっていう言い訳な気がしますけどね。変更になってて、うん、フラッシュつけたらナンバー映んないとかそういうの。
まあまあまあ、そういうのも疑わしきものもあったんで、うんう
ん、そうそう。
そうですね。
うん、
まあ、ナンバープレートのステーみたいな、額縁みたいなやつは、日産とかね、そのいわゆる自動車メーカー自身も、なんか純正のおしゃれなやつ出したりしてるんで、
うん、
まあ、日本でもあるっちゃありますね。
いや、僕、実はプレイステーションっていう非売品のナンバープレートトレイ、あれはなんか一度も使わずに、なんかアルミのなんかちょっといいやつ、うん、一回なんかで PS4 の発売記念かなんか作ったのかな、うん、確か。
なるほど。
あれ使ったら恥ずかしいなと思って。
でもフロントにつければいいじゃん。
いや、何もなしにしました。
ああ、それってフロント用なってことでしょ。
フロントでもリアでもいいと思います。うん、
ああ、じゃあリアに使えばいいのに。
でもそれで事故れないよね。
まあ、だからいやー、でも普通に見たらただのプレイステーションの熱狂的なファンってい
う
だけなんじゃないですかね。
あと気づいたのが、仮の紙のナンバープレートのナンバーって本物と違うんだっていうのに今回気づきましたね、う
ん、
ああ、両者違うってこと？
うんうん、ナンバーは同じものが来るのかと思ってたら、ナンバープレートのナンバー全然違うナンバーで来ました、
ね、へえ。
うん、
アメリカって希望ナンバーみたいなのあるの？
一応ありますね、お金払えば。
なんかやったんですか？
やったことないですね。なんか、
できないの？ A、なんだっけ、A91CF みたいな。
あ、できると思いますよ。なんか、ね、よくそういうのありますよね。なんか、ドリキンとか。
ああ、
で、ドリキンハートみたいな。
ドリキンの愛が1になってたってことでしょ？
そうそう。なんか、アルファベットだけでもいいんじゃん。なんかありますよ、結構。
やればよか
った。あんまりそこにモチベーションがない。
ああ、まあね、ナンバープレートはまあ固執しない人も多いですもんね。
うん。まあ確かに覚えやすくて、うん、いざなんか聞かれた時にいいっていうのはあるかもしれない。
うん。僕も S660 はランダムの方ナンバーだし。
うん。そうそう。
なんで。なるほど。
はい。あと、ゼンさんと話したかったのは、エルデンリングその後やりましょうよ。
ああ、なんかボスね、倒せて。ボス、
ボスってか、ね、ザコなんだけどね。
あれザコなんだ、あれ。
なんかボスでもなんでもない、ただの通路を塞いでる敵なんですけど、
ね、ああ、じゃああれ倒さないで走って取り過ぎちゃってもいいってことなんだ。
うん、それでも行けばいい、
まあ、経験値だけもらえるよみたいな。
あの後にガチボスがいて、僕そこで今詰まってます。
ああ、
うん、その後のボスは倒さないと前進めないんだけど。
あ、
いける気がしない今。
なるほどね。
エルデン、僕死にゲー全く、うん、死にゲーって名前は知ってたけど、とかフロムのやつとか知ってたけど、
うん、
これ何面白いのってずっと思ってる派で、何でしたっけ、フロムの死にゲーの。
ソウル、ダークソウルシリーズ。
ダークソウルか、とか、うん。何が面白いのと思ったけど、今回地味にハマってんですよね。
まあ、
配信してないけど、GT よりやってるかもしれない。
ああ、へえ。
よなよな。
まあでもあれ、なんか意味がわかんないのは、なんかあんま好きじゃないなっていうか、あの時ね、配信の時にみんな上手い人が集まってきたから、それはそういう意味ですよとか、なんか、その操作の方法も教えてくれたから、まあ、最後の方はある程度ゲームっぽく遊べたけど、あれだって、ちょっとよくないでしょ、あれって。
いや、僕だから、善治さんが配信で、あれ、2時間ぐらいやってました？ 2 時間。
2時間、3時間ぐらいやってたかもしれないね。プレイ、総プレイ時間が3時間だから、多分3時間になってたと思う。う
ん、僕、あそこまで行くのに1週間かかりましたよ。一人でやってたから。
ああ。
一人で何も読まずにやってたから、ね、本当に心の中で善治さんが僕と同じこと言ってくれてるのがめっちゃ楽しくて、
うん、
何こいつ、何、もう最初の一発目からストーリーの説明がなってないじゃないですか。うん、お前日本語喋れよみたいな感じで、
まあ。意味は分かんないもんね。
そうそうそう、うん。で、何していいかも分かんないし、どこ行けばいいかも分かんないし。で、僕一回侍でやって、もう、前さんが話しかけてた人に知らずに切りつけちゃったら、そいつめっちゃ、次以降めちゃ 死んだ後復活してもいきなりもう殴りかかってくるやつになっちゃって、
あモンスターなんて敵として視認されちゃって認知されちゃってるみたいな、そういう、
そうそうそうそう、
あそうなんだ。
そしたらなんかもうめっちゃ強い魔法使いみたいなやつで、うん、もう元の冷静なやつに戻ってくれなくなっちゃって、
あ
でそれが進行に問題あるのかどうかも知らない、わかんないけど、あもう俺一回投げてやり直そうと思って本当に一からやり直して、したらあこの人おとなしい人だったんだ普通に話しかければって2回目で気づいたっていう。だからすっごい1週間分のやつを前作が3時間ぐらいでトトトーンっていったからすごい気持ちよかった。
あまあでもあれ本当操作がちょっと良くないよね、あれなんかあの Y ボタンを押しながら十字キーの上下を押させるとかさ、そうそうそう、あとはなんだっけ、ほらガードをするときには左十字に装備してるやつを縦にしなきゃいけなくて、魔法を使うときは同じ操作系なのに上を押して X ボタンとかさ、なんかそうそうそう、この操作系誰が考えたのっていう、なんか全然理屈に合ってないもんね、なんでその操作系なのっていう、
なんかわざと操作するときにミスるように作ってん
じゃないか。なんかちょっと意味っていうかその合理性がどこにもないんだよね、あれね。
うんうんうん。これをね、だから、3人で、バックスペース3人で、この3人でやってみたい気もするんだけど、うん、松尾さんさすがに、いきなりこれはなんか僕らでこのレベルだから。
う
ん、
その今の操作系の話聞いて絶対できる気がしない。
ああ、でしょ。
でも松尾さん買ったんじゃなかったでしたっけ、
うんうん、いや、買ってないです。いや、ドリキンにやめろって言われたから。
あ、そうかそうか、うん。でもなんか最初興味持ってましたよね。
うん、なんか評判良さそうだなと思ったけど、やっぱりドリキン戦に、まあ、死にゲーで、うん、やっぱそのカテゴリーに慣れた人じゃないとダメだっていう評価。
でもあれってパーティー組んでやるわけじゃないでしょ、あれって。だって
一人でやる。いや、なんか一応できるんですよ、今回。2人だか3、4人だかまでは。
あ、そうなの？
あの、協力プレイみたいなのもできるらしい。だから僕はやりたいなって。そう、もうちょっと行くとそのボスはなんか召喚するんですよ、友達を。
うーん、
でそれがオンラインで本当に友達同士でやれるとかできるから、
うーん、ボス戦だけなの、召喚できる、
ボス戦だけじゃないと思います。
へー、
うん、そうなんでや
ってじゃない、サーバーかなんかがあるってこと？
あるある、あれだってずっと常にオンラインでつながってるじゃないですか。
あれって、いや、あのサーバーってあれじゃないな、その同時アクセスとかじゃなくて、その、誰がどこに死んだっていう位置情報しか管理してない情報、サーバーなんじゃないの？
いや、なんか多分オンライン、あのマルチプレイもできるんで。
まあ、
じゃあ、ないか分かんないですけど。
マッチングみたいな感じすると、あとは P2P でつながってんのかな、つながるのかな、サーバーが。
まあ、僕もだからその、うん、やれ、あれもなんかゲームの説明がいちいち分かんないじゃ
ん。うん、分かんないね。
あの変な、食べたら強くなる、樹海戦術の指みたいなやつあるじゃないですか、うんうんうんうん、アイテムみたいなやつ、あれ
嫌だ
で、なんかそうそうそう、あれで呼び出す、あれでオンライン呼び出すらしいんですけど、やったことないから、
樹海、うん、なんだ、なんだっけ、
呪術回戦、
呪術回戦だ、呪術回戦はあれから影響受けてんの？
知らない、
なんか指いっぱい出てくるよね、指の切れ端みたいなのが、
順番はどっちなの？
ああでもそれエルデンリングってのはでしょ、ロード・オブ・ザ・リングのなんか
流れ
なんでしょ、だから昔なんじゃないの、なんか、うん、その原作自体はあれ原作ものなんでしょ、エルデンリングって実は
前作言われてました ね。いやあれ本当に説明わかんないから、でも、うん、ゼンジさんが言ったところまで行ったら、その前作も言われたけど、だんだんゲームになってきたって言ってて、うん、僕そのぐらいまで行ったら急に結構面白くなってきちゃったんですよね。
ああそうなんだ、それ良かったですね。
そうだから、ただやっぱりレベル上げが辛いけどね、ひたすら。
あとは僕 Xbox シリーズ X 版でやってるんですけど、結構ローディング長いよね、そのなんか、
あ見てて思った、うん、見てても、あの PC 版でも今時ちょっと引っかかるなぐらいだけど、うん、なんか Xbox 版はすっげえ長いなって
、ね、なんかスライダーがこうドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッみたいな感じで、うんうんうんうん、だからなんか昔の、あ昔とか Xbox One 時代の早いローディングの早いゲームぐらいだよね。なんか、
うん、そう
そう、今まで最近のその SSD になってやたら速くなったよねっていう感覚からすると遅いよね。
PS5 だとどうなんだろう。
PS5 はどうなんだろうね、PS 版は。
PS5 版見てない。
同じようなもんなんじゃないの、だって。
あ、でも、阿部先生が配信してるやつはもうちょっと早かった気がする。なんか前作のやつ遅いなって思って
みた。あ、そう。
うん。まあ、最近、エルデンリングは違うと思いますけど、
うん、
最近、あの、読み込みが早くなりすぎて、あの間にヒントが出せなくなったから、意図的に読み込み画面を終わってんのに長く出すっていうゲームを。が出てきて
る。ああ、でもそれは前からあったじゃん。あの、ローディング終わってるんだけど、何々ボタンを押さないとゲームが始まんなくて、その間はずっと、あの、左右十字キーかなんかでヒント入れ替えられるみたいな操作権してるのはありますよね。
そうそうそう、うん。まあ、そういうレベルであれはなかったと思います、
ね。うん、あれは普通にローディングしてるだけでしたよね。
で、横マルチができないから、
うん。
Xbox 版と PC 版はできないんですよ、確か。とか PS 版とかは。
あれ、クロスプラットフォーム対応してないってこと？
そうそうそ
う。ああ、そういうことね。
なんで、ちょっとね、それもいけてない。
じゃあ、あれだ。松尾さんがプレイステーション版なんか買っちゃったりしたら、もう全員プラットフォーム違うことになっちゃう、
ね。バラバラね。
PC、Xbox、プレステみたいな感じ。
で、松尾さんが、エルデンリングやってみんなで教えながら、なんかエルデンリングのいいところは配信で見てるのめっちゃ楽しいのは、
うん、
なんか前さんこっちだよこっちだよってやってすごいみんなでやる達成感の楽しさは、
うん、だけど松尾さんは多分あの操作系は文句だけ言って実際になじまないの気がするな。僕文句言いながらもまあある程度の戦闘とか上手くなってきたじゃないですか。
戦闘とかやっぱ上手いなと思って。
だけど多分あの操作系が本当にやばいですよ松尾さん。
あの僕とりあえず今 GTA をやろうっていうモードに入ってるんで、ああ
多分そっちの方が幸せな気がする、
うん、まあねあれは
だから、
まあね、GTA も結構難しいですけどね、
うん、あ一応それ、GTA もよく知らないんだけど、
あの 自転車用につなげるためにまずイーサーその優先環境にしようと思ってとりあえず配線だけは済ませたんですよ、
うん、
だからあとはドリキンマシンを2階に持って行ってつなぐだけのところまで行ったんで、
うん、それは結局あのマシンでじゃあやる、うん、もう一台作るって言われたじゃないですか。
うん、でもまあ、優先とりあえず作れたんで環境。
あ、うん、PC 版でやるってこと？ GTA。
そう。
ああ、なるほど。
で、そうしないとモッドができないんで。
ああ、モッドってなんか、ああ、そうかなんかそのサイクリングモードみたいな。
そうそう。
へえ。
そのためだけに。
なるほどね。
でこれね上原さんっていうあのグルドン民の人が、
うん、まあ、やってんだ。
もうすでに去年一昨年ぐらいにもすでにやってたって。でそれ見るとやっぱりねグラフィックすごいんですよね。
レイトレ対応版の GTA は結構リアリティありますよね、
うん、あのあれドリキンが見せてくれたんだっけ
かな。僕も一回松尾さんに紹介します
。俺でもグランドセフトオートってさ5自体はもう結構古いゲームだよね。最近話題なのはプレステ5版が出たっつって話題になってるんでしょ、う
ん、あです、ね、僕が松尾さんに送ったの PC 版の。
それは PC 版だったっですね、
うん、俺もでも結構綺麗でしたよ、
うん、最初のシーンはそうでもないなと思ったんだけどその後画面が切り替わって、うん、あ自社に変えたのねと思ったらそれも同じだったっていう画面が違うだ、うん、場面が違うだけで。
じゃあなんかメジャーアップデートが入ったってことなのかな。5自体ってなんかずい前から GTA5、GTA5 って言ってたよね。
ねえ、僕も GTA シリーズあんまやってないから。
GTA5 って今、ウィキペディア情報だと2013年とか14年のゲームなんだね。
うん、そのもんです。そんなイメージですよね。
うん。
6が出るか出ないかみたいな。
まあ、それが楽しみです。
エルデンリングやりましょうよ、3人で。
ねえ。僕、この間ちょっと、インプレスのゲーミングディスプレイ系の仕事でさ、これをなんかメーカーからやってくださいって言われたから、やったゲームでさ、It Takes Two? 知ってる？
知らない
。あ、知ってんじゃないの？知らない？なんか、去年のゲームオブザイヤー、去年っていうか年末のゲームオブザイヤーとかで結構世界各国でなんか賞をまあ総なめとは言わないけどノミネートだったりなんなりしたやつで、 あの世界観的にはピクサーとかディズニーの映画みたいな、ああいうそのハイパーリアル系じゃなくて、どちらかといえばおとぎ話系のディズニー映画っぽいような、ピクサー映画っぽいようなタッチで、着想としてはまあよくある、なんかあの自分の両親がなんかこう仲違いでもう離婚することが決まっちゃってる、まあ、あの小学生ぐらいの女の子がもう一回両親が仲良くなってくれないかな、お願いっていう風な感じで、あの天にお願いをかけたら、その両親がなんか人形になっちゃって、でそのうーんと自分のその普段住んでる家がちっちゃく人形の視点、おもちゃの視点になるとめちゃくちゃ大きな巨大なあのなんか屋敷になるわけじゃないですか。
トイストーリー、
うん、トイストーリーな感じで、家の中を大冒険する、なんか、
うん、
掃除機がなんて、なんか壊れた掃除機を直さないで放っといたら、その掃除機に魂が宿ってなんかモンスター化してみたいな、なんかそういう家の家財道具とか家に住んでるなんかいろんなものが自分に襲いかかってきたり、なんか助けてくれたりみたいな、でその中で自分の妻となんかこう協力しながら、まあ僕あの触りしかやってないんで、あとはもう想像なんだけど、おそらくあの協力しながらお互いその愛を取り戻していくみたいな感じのゲームだと思うんですけど、うん、
これ確かに名前は聞いたことあったけど全然中身知らなかったけど、これめっちゃ面白そうですね。
ね、で多分ね、まさにドリキン夫妻はやるといいんじゃない。これオンラインも対応してんだけど、うん、あの基本的にねこれね一人プレイじゃ遊べないんですよ。二人プレイ専用で、でオンラインでつなげるか、家に二人いる場合は画面分割で遊べるの。でね、画面分割はね、多分ドリキン夫妻のとこだったら相当楽しいんじゃないこれ。そうじゃねえよっていう、なんかそのそっちに向けるなよみたいな感じの、なんかそういう感じで、あーそうそう、そのままそのままいてそこで押さえててみたいな感じのゲームなんでね、だからなんかまあファミリープレイが面白いっていう、でそれでいてマリオみたいに、ああいう、ま、マリオ、あ、ニンテンドー系みたいになんかこうステージクリア型じゃなくて、ちゃんとストーリーが進んでいくタイプの、まあ、ディズニー映画っぽい感じなので、まあ要するになんか完璧によくできすぎてるゲーム、珍しい。
ちょっとネズミさんとゲーム配信するとか面白そうか。
そうそうそうそう、絶対面白いと思う。多分ゲラゲラ笑えると思う。でこれ実際になぜじゃあそのゲーミングディスプレイでの仕事でこれやってくださいって言われたかっていうと、これなんか地味にね、こんなタイプのゲームなのに、あのフレームレート 240fps まで対応してるんですよ。
すげえ。
で、
じゃあウルトラワイドとかでやって2画面にしたらめっちゃいい。
ああ、できるかもしれないですね。うん、確かに確かに。でさ、240fps 対応してるっつってもさ、今まで説明してきたことが分かるようにさ、このゲームってさ、なんか一気にこう、なんかこう風のごとくステージをクリー、ね、ステージをこう駆け抜けていくというよりはさ、なんか2人で協力するパズルなのよ。だから基本的に画面止めて考えるのよ、うん、これどういう風にするみたいな。だから 240fps あんま意味ないんじゃないかなっていう。
だからこそできるっていうのはあるのかもしれ
ない。あ、まあただ、まあ、
ゲームエンジンが勝手にやってくれる、
まあアンリアルエンジンなんだけどね、うんうん、でまあ確かにそのパズルを解いて、あ、これが正解だったのかっていうと、その成功報酬的にそのステージの仕掛けが動き出して、で2人がなんかこう何なんかこうジェットコースターみたいな家の中のさ、その配管の中をくるくるくるっていくみたいな、そのシーンなんかはやっぱ 240fps だと、まあものすごい速さでなんかこうステージがバーっとこう演出でね飛んでいくんだけど、そういうとこなんかハイフレームレートの意味はあるかなと思うんだけど、プレイの方は結構2人でこれどういうことかなって考えながら意見を出し合ってやるタイプのゲームなんで、
うーん、
まあしょっちゅうしょっちゅう 240fps が生きるかっていったらそうでもないんだけど、まあ、これなかなか、僕もその名前だけは知ってたんだけど、なかなかこう高い評価を受けるだけはあるかなっていう、子供にも勧められるし、親子でやってもいいんじゃないかなっていう。
見た目も非常になんかいいです。
うん。
やっぱ家すごいな。
ねえ。で、しかもね、これね、ステージ1は無料なんですよ。 ステージ1って言っても僕多分1時間以上やってたんで、多分そのチャプター1が丸ごと無料なんじゃないかな。
でも PS5 版見ても今なんか4000円が1000円みたいなめっちゃ割引してます。
ああ、みたいだね。なんか多分ゲームオブジイヤーキャンペーンみたいな感じで多分割引いてんのかもしれないね。
うん、
すごいよね。あの、この Steam のレビューでもさ、圧倒的に好評、非常に好評とかって、あの星取りが全部好評がつきまくってて。
ね、ちなみにも SG1000Z さんが、エルデンリングのロード時間、うん、PS5 は 6.7 秒で、
うん、
Xbox 12.3 秒だから倍
ぐらい。ああ、やっぱ、ね、遅いんだね。
何がそんなに差があるんだろう、中身一緒なんじゃない
か。なんだろうね。同じ、ほぼほぼ同じ IO のシステムだしね。
ねえ。何が違うんだ。じゃあそれもそうだけど、でも、
うん、エルデンリング
てか前さんの配信の続きを見たい、うん、なんかエルデンリング配信見て、安倍先生が配信してるのもなんか僕ついつい見ちゃって、
うん、僕のあの配信結構オチがついて面白かったでしょあれ。あ、見てない最後まで。僕
最後の最後僕会議始まっちゃって、
うん、ああそうなんだ。僕あのボスみたいの倒してさ、でみんなからあの南に行け南に行けって言ってんのに無視して、あの北の方行ったらさ、なんか普通の雑魚の歩兵に袋叩きになって、せっかくあのボスみたいな倒した直後に普通に死ぬっていう、でさすがにもう一回あのボスやる気ないから、あ、配信終わりますってやめちゃったんでね。
まあ、あれボスじゃないから毎回復活しちゃ
うねみたいだね。あれボスじゃないんだね。
うん、
あれ安倍先生が逃げまくってるのが面白かった。
そうなんですよ。なんかね、うん、結構配信見てても面白くて。
あ、逃げれるんだと思って。
ひたすらね、逃げたり。
まあ、オープンワールドなんでね。
うん。ちょっと、まあ、僕はもうちょっとやってみようかなって。
うん。あと、なんかほら、アップグレード？何？アップグレードっていうか、その、レベルアップか。
でもわけわかんない。
そう、ゲーム画面がさ、全部、なんか株の取引みたいな数字の画面になってさ、で、うん、なんか普通ほら、日本の、なんていうの、この、フレンドリーなロールプレイングだとさ、レベルが上がるとさ、テレレレテレーみたいな感じで、レベルの数字が上がると自動的にいろんな数字がバババーとプラス1とかプラス2ぐらいされてさ、強くなったみたいな感じなのにさ、なんかどの数字上げますかみたいな。
いや、そもそもレベルを上げるのに3日かかりましたよ、その上げ方が分かんなくて。
あ、
そもそもだってあれって最初できないんですよ。あの焚き火でレベル上げれるのも、あの女の人に会ってからかなんか、
うん、
僕全然その焚き火の意味もそもそも分かんなかったから。
あ、なんかセーブポイントなのかなとは思ったけど、
それぐらいしか分かんなかった、うん。
でも日本の会社じゃないですか。
そうそうそう。
いや、日本語化がおかしいとかそういうのはないんですけど、
うん、
もうおかしいんです、すべてが。
なんかね、欧米テイストに意識的に作ってる感じですよ。だから、例えばほら、フランスとか東ヨーロッパの方でもさ、日本のアニメをリスペクトして、向こうの人たちが作ってんのに、なんか日本のアニメスタジオで作ったんじゃないかみたいな、なんかアニメがなんかネットフリックスだか、なんかフールとかでやってたりするのあるじゃないですか。
はいはい、
なんか あれのなんか逆転版ですよ。なんか日本のゲームスタジオが作ってるのに、うん、なんか東ヨーロッパのなんか インディーゲームなんじゃないかなみたいな感じの、すごいなんか全く説明をしてくれないし、なんかそのゲーム画面もなんか90年代のパソコンゲームなんじゃないかなっていうぐらいの、なんか画面が全部数字で覆われちゃう画面が出てきて、
不親切な用言。
ああ、そうそうそうそうそう。でロールプレイングでさ、レベルが上がるぞ、どこ上げるっつって、なんかそのカーソルキーっていうか十字キーでさ、その数字が移動できるんだけどさ、なんかどういうことっていう。レベル上げるのってなんか勝手にレベル上がるもんじゃないのっていう。なんかどこそこのパラメーターを上げますかみたいな感じなんで、キャラクターメイキングやるみたいな感じなんですよ、レベルアップが。
いや、ほんとあれはすごいわ。
で、そうそうそう。で、ほら、なんか、そういうね、今、ほら、何この、 優しい、なんかおもてなしの心のあるゲームばっかしに慣れ親しんだ平和ボケの最近のゲーマーのために、なんかもっと厳しい世界教えてやるぜっていう、そういうゲームなんだよみたいなことを言ってくる人いるんだけど、我々はもう80年代90年代でもうそういうゲームはもうゲロが出るほどやってるんで、もう今更そんな、あの石器時代のゲームなんかやる気ないわけですよ。わかります？あの8ビット16ビット時代のパソコンのゲーム、あの画面左にスクロールした途端にいきなりゲームオーバーとかさ、あのなんかこの理不尽なゲーム展開いっぱいあったじゃないですか。あのほらみんな大好きファルコムのロマンシアもさ、その行動しないと一生終わらないとかさ、その行動しちゃうともう、バッドエンディングしか行かないみたいな、最初からやり直しみたいな、そういうゲームを散々やってるからもういいんですよ、そういう思い出はね。死にゲーって我々あのパソコン選びから死にゲー始まってたじゃないですか。僕なんか MZ700 選んだ時点で死にゲーでしたから、え、グラフィックないの？文字しか出ないの？このパソコンみたいな。
確かに。
何が絵文字だよって。我々もう MZ700、MZ1200 とか使ってる時点でもう絵文字はもう、てか絵文字のゲームしかなかったからね。うん、
変なキャラクターのこれを美少女かと思わなくてはいけなかった我々って。
そう。なんかあの、落書きした、なんか平安京エイリアンとかもさ、MZ700 版ってさ、あのこの丸い トイレマークのなんか、ね、トイレの男性マークみたいなやつがプレイヤーキャラクターでみたいな、
もうすごい想像力を必要とされてたんですよね。
そうだ、もうああいう死にゲーが、そうそうね、今コメントであって昔のゲームの値段も理不尽、そうだからゲームを買うこと自体が死にゲーだったじゃないですか。なんかもう
なんか 1万2000円とかそういうの
あったよね。でなんかパッケージがでかいからこれさぞ面白いんだろうと思って1万円ぐらいで買ったらさ、本当のただのクソゲーでさ、もうなんていうの、こう開封してパソコンで始めた時点で死にゲーが始まってるっていうもうあの世界観を我々80年代90年代で相当やって、で2000年代になって、90年代後半ぐらいかな、いやーゲームって親切になったよねっていう、その温かいぬくもりだから、もうよく言うじゃない、ほらになんか平和ボケしてるだとかさ、なんかいやもう平和最高ですよ、もう脳死にゲーですよね、もう平和が一番ですよ。
光栄の信長とか三国志のシリーズとかもめっちゃ高かったですよね。14,800円
とかだった。うん、
ただあのパッケージテンション上がったな。
うん、
中身フロッピー入ってるだけなのに。
そう。
あれいいですよ。なんかあれを最初に考えた人すごいですよね。あの PC ゲームの箱って無駄にでかいっていう。
あ、まああれはラオックスとかで置く、あの店頭で置かれるときに一番こう目立つようにするっていう。
ね、
そういう狙いみたいですけどね。
あの箱を手にした時のテンションの上がり方、
まあそうですね、
マックスタジオを超えてますよ。
まあ、80年代後半ぐらいになると、あの実際フロッピーディスクの枚数が増えちゃったんで、それでパッケージをあのなんていうの、こうね、厚みを設けなきゃいけないっていう必然性もあったんだろうけど、
あ、今なんか記憶がふわーって読み返ってきた、あのパッケージの、うん、
いやもうね、ねえ、その死にゲーとか言ってる場合じゃないんですよ、もう。我々も死にゲーはもう散々やってるんで。
理不尽な死に方をするんだったら、ウィザードリーがね、もう。
もうだって我々80年90年で財布が死にますからね、財布の死にゲーでしたからね、あれね、結局。
確かに。その当時のまた財力も違うしね、
う
ん、今。
そう。財布の死にゲーをやらされてた身からすると、もうね、だからあの死にゲー面白いよねっていう人は、僕はあれはあの戦争のなんていうの、賛同者だと思ってますよ。う
ん、ああ、深い。
もう
人の命をね、どうとも思ってない。
思ってない。そう、あのウクライナの侵攻に関してロシアを応援してるような人たちが死にゲーをやってるんですよ、あれは。
深いけど何言ってんのこの人状態。
いやだからほらよく言うじゃないですか、ほら戦争の恐ろしさを語り継いでもらいたいみたいな。だから僕らはどちらかといえば死にゲーを生き抜いてきた人たちなわけですよ。だから 死にゲー恐ろしいよ。財布も死ぬし、パソコン選びから死にゲー始まってる。まあ、あんな恐ろしいことはね、今の若い人には体験してほしくないのっていう、あの世代なわけですよ、我々は。
うん、だから負けるようなプラットフォームを選ぶんじゃないよとか。
そう、そういうこと、あ、そういうことよ。そう。何がマイナリズムだよっていうね。
確かにね。セガサターンかプレイステーションかで結構人生
左右してました。そう。だ僕その話もその、あれエルデンリングの時にしてさ、死にゲーってバカ言ってんじゃねえよ、死にゲーって。我々パソコン選ぶ時から死にゲー始まってたんだよって。お前、パソピア7なんて選んでみなっていう。我々の世代はね、パソコンをね、選ぶときに、ね、みんなほら、車選ぶときに、ドリキンさんがスープラ買っちゃったから、僕、同じスープラは嫌だなとか、パソコンはね、同じパソコンを欲しいっていうパターンと、やっぱあの人がパソコン買ったから嫌だっていう、その微妙な瀬戸際の時代で、あいつ FM7 買ったから、俺 PC88、俺 X1 みたいな、そういう流れでどんどん、その、優秀なパソコンの、あの人あれ買ったあれ買ったって埋まってきちゃうと、パソピア7とかしか余らなくなるわけですよ。すると、パソピア7、確かに性能高いんだけど、横山やすしが CM してたやつね。
うん、
あれはね、性能高いんだけど、ソフトがなんもないんだよね。で、しかもなんかソフトないんだ、自分で作れよっていう話なんだけど、資料もなんもないんだよ。
確かに。
もう死にゲー始まってんですよ、もう。
いや、あれ、息子の木村和也も出てたじゃないですか。
うん、ああ、出てましたね。
両方とも犯罪を犯したんですよね。
ああ、そうそうそう。だから、
東芝の。この組み合わせなかなかすごいなと思って。
そうそうそう。だ東芝のパソコンの CM 出た人はみんなすごいことになってるじゃなかったっけ。あれ、なんかそういうジンクスありましてね。他なんだっけ、東芝のパソコン。東芝のパソコンの CM。
他何ありました、
何があったっけ、
ダイナブック、
いやー、あの時代って。なんだっけ、
パソピアからなかったんじゃなくて、パソピア7。
パソピア。あれ、岡田由紀子は、あれ、東芝のやつじゃなかった、
ここは。
そうだよ、岡田由紀子、そうだよ、ほら。岡田由紀子をパソコンで検索してみてください。画像検索してみてよ。ほら、E&E の東芝。ユキコのポエム初体験、ワープロソフト内蔵の MSX ですよ。ほら、だから東芝のパソコンの CM 出ると不幸に遭うっていう風なことがね、結構ね言われてたのよ。あ、岡田ユキコ死んだよっつって、やっぱ東芝のパソコンの CM 出てたからじゃねえみたいな。
怖。その時代はちょっと僕わかんないんだよな。
岡田由紀子パソコンで画像検索してみてください、グーグルで。彼女の。
若いリスナーさん、ついてきてくださいって、本当その。
あ、すごいね。検索するとさ、こんなにいろんなパターン の, 写真のカタログ作ってたんだね、岡田由紀子の東芝のパソコンの。
あ、
ほら、結構、あれだね、今見ても結構可愛らしかったんだね、この子ね。
まあ、人気ありましたからね。
もう
岡田由紀子で検索するとさ、サジェストワードが今ちょっと怖いですよね。
あんまり知らないかな。
なんか昔のパソコンの芸能人別になんか分けたサイトが見つかった。
うん、
今リンク送っといたけど。
三菱とかもありましたもんね。
え、この南の陽子じゃないんですか、この。
FM タウンズですよね。
ああ、だからか。
じゃあ、後ろ下の方にさ、東芝岡田由紀子って書いてあるでしょ。これ多分今壁紙ですね、これはね、ただね。
うん。タモさんもやってたんだ。
タモさんは富士通ですね。
うん、
岡田由紀子ってだから分かんないんだよな、僕。
あ、分かんないか。
顔見ても分かんないな。
確かに南の陽子やってたね、FM タウンズ。
初代が南の陽子だっけ。あれ、
南の陽子は結構あれじゃない、 FM77 からやってたから結構長かったんだよね。タモリも長かったじゃないですか。
あ、僕ね、宮沢りえ時代欲しいなと思って、タウンズ。
あ、そうかそうか、 FM タウンズやってたから、宮沢りえ。
電脳遊園地っていうのがありましたね、そういう。
なるほど。それはどの時代？
いや、両方あったと思う。南の横と、あの、宮沢家と。
あれだね、NEC は武田鉄矢だ。
武田鉄矢。あと、森進一覚えてます。
森進一どのパソコンやってたの？
IBM。
ああ、IBM か。IBM はちょっと接点がなかったな。
っていうか、なんでみんなパソコンの CM なんてそんなあったの？
当時はそれしか訴求方法がなかったからですよ。
いや、てかそのパソコンっていうのがすごい熱かった時代だったんですね。
ああ、っていうかあのベーシックマガジンとかパソコン雑誌一冊でも、要するに機種限定しない汎用のパソコン雑誌一冊でも買ってると、そのパソコン雑誌のなんていうのかな、こう記事が始まるまでのページがすごい広告があって、その広告が各社のパソコンのなんていうの、そのね、宣伝ページがあったんで、まあ、でもシャープのパソコンの専門誌の OMZ とか OX 買っちゃうとシャープのパソコンの CM しか、ね、広告しか入ってこないけど、
すごい薄かったんです
よ。IO だとかね、ベーシックマガジンとかマイコンとか買うと、もうあらゆるパソコンの広告ページがあったんで、僕なんかでもグラビア誌なんか買わなかったから、多分そのパソコンの雑誌のこの広告で、あ、今こんな可愛い子がいるんだみたいな感じぐらいだったと思うよ。
うん、
工藤勇気あったね、日立ね。
そう、それが、あ、そうか、日立のあの取っ手のついたやつね。
あ、でも岡田由紀子はあれだね、当時からなんかこうやっぱちょっと病んでる系の顔はしてますね。あの、病みそうな感じの顔はしてますね。確かにね。
沖野目洋子。
まあそういうことですよ。
いや、FM タウンズを思い出したな。X68000 とかいなかったんでしたっけ？
X68000 はツタンカーメンですよ。ツタンカーメン。世界のツタンカーメンの CM やってましたから。
そう、他は、ね、他は美少女使ってるのにツタンカーメン
ですよ、ね。いや、あれがなんか孤高の存在でしたよね。
さすがマンハッタンシェイプですよね。
そうですよ、ツタンカ
ーメン。かっけえなと思ったもん。
まあだからね、死にゲーなんてね、悠長なこと言ってる場合じゃないんですよ、もう。平和が大事ですから、戦争反対です、私は。
そう、X68000なんてね、ソフト作るしかなかったんですよね。
そうですよ、グラディウス
しかなかった。音楽ソフトないから、ゼニさんが作らざるを得なくなったわけじゃない
です
か。
まあ、そういう意味でね、X68000 に関しては資料がいっぱい出てたんで、まあ何かをやろうとしたときに結構インターネットがないのに何でも実験はしやすかったですよね。いやー、
Z ミュージックってなんでできたんですか？
できたのは、まあ、当時だから流れ的にパソコンで音楽をやるっていうのが結構ハマり始めてたんですよ。MZ700 の時点から。MZ700 って、なんていうかな、音階の出せるビープ音みたいなやつが1音しか入ってなかったんですけど、うん、あれを、高速に、いわゆるアルペジオ奏法みたいなことをやると、和音っぽく聞こえるじゃないですか。
あ、僕もやりました、そのプログラムを。ね、うん。
で、そういうので、あ、コンピューターで音楽演奏するの面白いなっていうのが取っかかりで、で、X1 になると PSG になって、
うん、
ね、3和音までビープ音みたいのが ね、 ーーね、うん、出せ、区形波の音が出せるようになって、で、その途中から OPM っていうヤマハの 4オペレーターの FM 音源が、拡張サウンドカードみたいな形で出るようになって、でそれで X1 の、 ベーシックあるじゃない、ヒューベーシックだったと思いますけど、
は
い、ハドソンのベーシック X1 ので、あれの命令を、そのインタープリッターの仕組みをオーバーライドして、確かそのX1 のベーシックで、プレイ文とか、なんかそういう、その、X1 の要するにベーシックの、まあ、モッドですよね。X1 のヒューベーシックのモッドみたいのを作ったんですよ。それで、X1 のベーシックなのに、FM 音源とか、 PSG が出せて11話音出せるっていうモッドを作って、それあの OX で、あ OMZ かな当時は、ミュージックベーシックっていうのを作ったんですよ。でそれがね、多分大学1年生か高3か大学1年生の時だったかな。でそれで、それがその時に実はあれちょっと失敗作で、当時の FM 音源の周波数の与え方のレジスターのその使い方、僕間違えてたんですよね。でそれで、それ発表してから気づいたんだけど、当時あのあんまりインターネットでそういうほらなかったから、インターネットなかったからあまり解析もされず、まあ後の方でバレるんだけど、そのレジスターの使い方が間違えてるのバレるんだけど、でそのバレるかバレるかないかのタイミングで X68000 にプラットフォームを移して、 X68000 でそういうミスのない、そのレジスターの使い方を間違えていないちゃんとしたやつを作ったのが Z ミュージックですね。
あ、じゃあ、前があったわけですね。
前があった試作版ですね。だから言ってみれば Z ミュージックのベータ版みたいなやつを X1 で一回作ってるっていう感じですね。あれはだからレジスターの使い方が間違えてるんで、ポルタメントみたいなことをやると、音域のその変化に上限ができちゃってるはずなんですよね。当時あの、FM 音源もなんかレジスターが確か8ビットかなんかだったと思うんで、それでいろんなオクターブの変化ができないわけですよ。で、それをなんかこう、二つのパラメータに分かれてたんですよね、実は。なんか上位8ビットと下位8ビットみたいな。なんかそれの扱い方を僕確かその X1 で作った時は間違えてるんですよ。だから音域のこの下、下限と上限になんか限度ができちゃってて、なんかあんまり、ただ音を鳴らすには問題ないんだけど、なんか高度な演奏をしようとすると、そのレジスターの使い方の間違いが制限となって、表現力を劣ってしまうっていうのがあったんですよね、確か。
これゼニさんが作った老人形の館っていうのがあるんですね。
え、何でしたっけ？
あの X1、そう、多分これ OX で、OX じゃない。OX でゼニさんが書いた記事のなんかアーカイブがあるんですけど、これ見ると、ゼニさんのコメントがいろいろ出てきますよ。
ちょっとリンク見せてください。
このチャット欄でいいんでしたっけ？あ、すいません。メッセンジャーに送ります。
あ、メッセンジャーの方ですね。僕、YouTube の、
入れました。
あ、じゃあちょっと今僕の方から、YouTube の方に貼り付けますね。これですね。これ
でミュージックベーシックで検索するとなんかその
辺が出てきます。ああ、多分それ、そのミュージックベーシックを使って作った曲なんじゃないかな。僕じゃなくて、読者の方が。多分 OX とか OMZ でミュージックベーシックっていう形で発表したんで、それを使って作った曲なんじゃないのかな、多分。
あ、でもこれ、以上です。それではボスコニアをお楽しみください。括弧西川って書いてます。
どこだ？なんか文字が、送ってもらったリンクって、なんか、開くと、ちゃんと見れますよ、これ。なんか開業が変なとこにあるみたいに見えるんだけど。
開業なんかいろいろめちゃくちゃです、
ね。なんかおかしいよね。
多分テキスト OCR かなんかで読み込んだんだと思
います。あー、なるほどね。そうだよね。この時代ってデジタル版なんかないもんね。
うん、
まあ。
松尾さん、YouTube にちょっとさコメントしてみてください。あの、アドミンにするから URL 貼れるようにして。
そうね、ミュージックベーシックっていうのを確かに作った覚えがあるんですけど、まあもう時代的に X1 からもうシリは X68000 に移ってる過渡期に発表したやつだったんで、っていうか僕が X1 買った時っていうのも大体 X1 の中期、まあ、ターボ、X1 ターボっていうのが出たのが後期だったんで、そのタイミングで X1 を買ってるんで、そういう意味だと、あんまりそのミュージックベーシックをメンテナンスする気もなかったんでね。
うん、
だから、まあ、X68000に行っちゃおうっていう感じで、っていう感じでしたかね。まあ、エルデンリングは死にゲーとか言いますけど、皆さんがこうね、遊んでいるこのチュートリアルからしっかりした、ね、よくできたゲームっていうのは、我々のあの暗黒時代を経て、あそこにたどり着いたわけなので、この平和をね、大事にしてほしいですね。我々からすると。戦時中の人間からすると。パソコン、ゲーム、戦時中をね、生き抜いた我々からすると。
うん、
我々何度も死にそうになってますから。
今の人たちは死にゲーを知らない子供たち、
うん。ああ、そうですね。死にゲーを知らない子供たちさーってやつですね。
そうですね。
いや、でも、僕的には松尾さんとネズミさんがゲームできるようになってくれて、うん、みんなでオンラインゲームで遊びたいっていう夢があるんですけど、二人ともね、ついていけてない感じで今、なんとかこう。
まあでもね、その甘口のゲームに飽きちゃったみたいないう、まあ気持ちはわからなくはないですけどね。ただエルデンリングのあの操作系の頭のおかしさは死にゲーとはちょっと違う気がするんだけどな。難易度の問題じゃないじゃん、あれ。ゲームの難易度じゃなくて、なんか操作系がよく意味がわからんみたいな、
まあ、
なんで Y ボタンを押しながら十字キーを押して馬呼ばなきゃいけないんだとかさ、
あれもだからそのゲームの一種なんじゃんって僕は思い始めてますけどね。そういう脳トレーニング。ま
あ
ね、
どういう背景があってそういう風な結論？歴
史的な、だからそのあれじゃん、ダークソウルとかが続いて
る
んですか？
多分そうだと思う。なんか、そのダークソウルでそういう概念っていうかプレイの操作系を、こう、なんていうの、こう、引き継いでいって、上がったんじゃないか。例えばほら TPS なり FPS なり、いわゆる狙いを定めてトリガー引いて敵を撃ち殺すタイプのシューティング系、 3D シューティング系のゲームって、まあ、大抵はなんだっけ、下側のボタンの、例えばプレステのコントローラーでいうとこの×ボタンがジャンプだったりさ、リロードが四角ボタンだったりとかさ、なんか大体決まってるじゃないですか。なんていうの、誰が決めたってわけじゃないけど、過去のいろんな有名作品がそういう操作系を割り当ててたから、全く違うメーカーの全く違うゲームでも大体操作系、右スティックで視点だとかさ、左スティックで移動だとかさ、右トリガーで何狙いを定めて撃つとか、なんか投擲武器はどのボタンだとかって、なんか大体、共通してるわけだけど、もちろんカスタマイズはできるんだけど、まあ多分ダークソウルとかああいうのも、まあダークソウルやってる人がいたら教えてほしいですけど、あれじゃないの、エルデンリングもあの操作系を踏襲してるから、まあ文句はないんじゃないのかな、多分。
うん。まあね。あと何があるのかな、まあさっきのなんとか It's なんたらはいい
It takes two、
あと何かあるかな、まあ GT
最近そのゲーミングモニター系の仕事やらされてっていうか請け負って、でこのゲーム試してみてくださいっていう、試してくださいゲームっていうのが僕のその守備範囲と違うのがまあ結構あって、そういう意味で It Takes Two とか やらせてもらったんだけど、最近あの FIFA2022 をやってくださいって言われてやりましたけど、なんかまあ 自分じゃ絶対買わないけど、そう、サッカーのゲーム。まあまあ面白いですね。あの、やってみ
る。世界で売れてるトップゲームナンバー3ぐらい入りますから
ね。ねえ、FIFA ね。
あ、ちなみにエルデンリングは1200万本売れたらしいですよ。
ああ。
すごくないですか？
すごいね。グランツーリスモ上行っちゃってんじゃない、うん、グランツーリスモ7より上行ってるよね。
まあ、プラットフォーム広いからあれだけど。でもすごいっすよね、ちょっと、
ね。すごいね。
次元が違うっていうか。うん、なんですよ。
あとは最近だと僕入手してるけどやってないのがやっぱホライゾンフォービドゥンウェストですね。まだやってない。
あ、僕もあれは結局やれてないな、うん、あれタイミング悪かったですよね。
なんかね、いろいろタイミング悪かないんだろうけど、なんか我々の都合的にあんまり良くないというか、なんか、う
ん、あとなんか意外と評判はいいけど、なんか1の時以上になんかちょっと突
っ込み。確かに。なんか、あの、優等生すぎて逆に目立たないみたいなとこありますよね。なんか、うんうん、ホライゾンゼロドーンって、ね、最初のホライゾンの時は、なんか石器時代の世界観なのにメカの恐竜が出てきて、何これ、なんかその世界に浸るだけで楽しそうっていうのがあったんだけど、うん、今回のフォービドゥンウェストは、まあ、言ってももうその世界観の続きの話だから、
その
世界観のね、
新しさが、
うん、驚きはないから、まあ、ゲームとして面白いんだろうなって。で、うんうん、ホライゾン の世界観を親しんだ人なれね、あのこう楽しんだ人はあの世界でもう一回遊べるんだっていう、あの世界にもう一回帰っていけるっていう楽しさの部分はあるんだけど、まあ、続編の悪い部分であるね、2から始めてもなあっていう部分で、まあちょっとせき止められてる感はありますよね。
わかるわかる。
うん。だ、同じような心配してんのがあれじゃない、今度 PC、あの、今 PS5 はもう出てるけど、あの、なんだっけ、トレジャーコレクション、アンチャーテッドトレジャーコレクションか。
うん。
あれもね、PS5 版が出たよ、アンチャーテッドでプレス5版出たよ、つっても、言ってもあれ、4とガイデンのパック、ツインパックなんでね、だから1から始められないんだよね、あれね。僕勘違いしてたんだけど、あれ PS5 版で1から4まで全部リメイクしたのが1パックで入ってんのかなと思って、すげえとか思ったら、実は4と、あの、女性2人が主人公、あの、外伝の2作品のツインパックなんだよね。
うーん、
だからこれって冷静に考えると、これ誰が買うんだろうっていう感じになっちゃいません？
微妙ですね。
ねえ、だってアンチャーテッド好きな人は PS3 からやってるし、うん、で PS4 の時に1、2、3リメイクが出たじゃないですか。あの4を、うん、4を発売するにあたって1、2、3も PS4 版で遊んでみませんっていう、なんか1、2、3のなんか HD リマスターバージョンみたいなの出たりしてたん で今回ね、PS5 にプラットフォームを移してアンチャーテッドもう一回なんかこう何、クラシック、うん、レジェンダリークラシックみたいな名作シリーズみたいな感じでもう一回リメイクしてくれたのかなと思ったら、リメイクしたのは4と、ガイデンだけっていうね。あれも多分あんまり儲ける気ないんだろうなっていう、下手したらあれだよね、新入社員に作らせたんじゃないかなっていう
確かに
ね、
確かに、まあ研修か。
そう。ありそうじゃない。ゲームのストーリーとかグラフィックとか素材とか全部高解像度版とか全部あるわけで、このターゲットハードウェアで、うん、まとめてごらんみたいな感じのいい、うん、いい収作ですよね。そういう意味では。
確かに。
うん、チーム2つぐらいに分けてさ、お前4ね、うん、お前外伝の方ね、みたいな。
確かに。
多分4、5人いれば作れるよね、きっとね。
うん、なかなか、まあそういう意味でエルデンリングはそういうツボにもハマったのかもしれないな。
そうですね、エルデンリングはまあすごいなと思うのは、やっぱしダークソウル4でもない、セキロ2でもなく、でそれでいながらあの辺の死にゲーダークファンタジーが好きな人を取り込むにあたり、キービジュアルがオープンワールドなわけでしょ。するとゼルダっぽい、ああいう感じの太陽の当たる世界でダークソウル的なゲームが楽しめてっていうところで、でダークソウルやっ ってなくても、実際にやってないと多分きついんだけど、やってなくても楽しめそうな雰囲気があって、結構ね、あの世間に出回ってるレビューもさ、なんか、面白いって聞いたんでやってみましたみたいな感じのレビュー結構上がってるじゃないですか。
実際、そんな感じですよね。あとか、
あとなんかエルフが出てくるような、だからほのぼのしたやつかと思った、最初。
そうそうそうそうそうそう、そう。
確かに。
で、まあ、グラフィックも悪くはないんだけど、僕もこの間戦闘でやってみた感じだと、そんなグラフィックもアドバンスじゃないんだよね、やっぱ、なんかこう。
まあでもなんか、うん、僕はなんか嫌いじゃないっていうか、そのヨーロッパのああいう。
そうそうそうそうそうそうそう。質感
は悪くないですか。
うん。だから僕は、デスストランディング的なさ、なんか、ものすごいなんか表情アニメーションとか、うんものすごいなんかこう、先端の技術が凝縮されてんのかなと思ったら、意外にゲームしてるよね。AI とかも結構、わらわらこっちにやってきてさ、距離離すとみんなホームポジションに帰っていくっていう。
そうね。
なんか昔ながらのゲーム AI だし、で、アップになった時のさ、顔とかもさ、単なるデクじゃないですか。マネキンっぽい、なんていうの？今時バイオハザードのゾンビの方が表情豊かだよみたいな感じじゃないですか。なんか、本当に顔固定のままのマネキンが動いてるだけだったりするんで、まあそこはそれなんかね、あのモンスターたちっていうのはなんか屍でただのデク人形だっていう設定だからそれでいいんだろうけど、意外に要素はまあ、まあ大したことないんだけど、ただやっぱしにね、その時代が求めてるのと、あと今なんか新しいゲームやりたいなって思ってる人へのこう懐にバーンといい感じで飛び込んだっていうのはありますよね。
タイミングは本当に、
完璧だったと思いますね。
あとなんかやっぱり同じことを繰り返してますけど、なんか配信で見てた時のなんか妙な面白さっていうか、うまく説明できないんだけど、なんだろう、応援したくなっちゃうみたいな。
配信に向いてるんでしょうね。だから、ワーキャー言って、女の子がやっても、おっさんがやっても、ワーキャー言って、なんかみっともない姿だったり、かっこいい姿を見せられるし、それでいて、なんかストーリーもあるんだけど、なんだかよくわかんないし、バイオハザードみたいな、ああいうストーリーがしっかりしてるゲームだと、ゲーム配信で、たまたま見たときにさ、ああ、なんか物語よくわかんねえな、まあ、やめようっつって。やめちゃうのね、その見るの、ゲーム実況もやめる、見るのやめちゃうかもしれないけど、エルデンリングってストーリーあってもなんか、最初からやってるプレイヤー本人もなんかよくわかんないし、言ってみりゃ、ね、2人プレイの固定画面のマリオやってるのとそんな変わらない、とっつきやすさはありますよね。そうそうそう。
やるっていう。
で、そっから興味を持った人が、あ、じゃあ自分でやってみようかな、ちょっと腰落ち着けて、ストーリーもちゃんと、文字も全部読んでやってみようかなっていう導入にもなってるんでしょうね、きっとね。
そうでしょうね。そう。もう今、Steam 見てもやっぱ売り上げダントツ1位な。ダントツかどうかわかんないけど、売り上げ1位ですね。
まあ、グランツーリスモもタイミング的には悪くなかったし、まあ、出来もね、悪くはないので、ただまあいかんせん、車のゲームなんで、そこに、
車離れ。
ね、そう、車ゲーム離れですよね。ちょっと引き戻すのはなかなか難しかった
です
ね。
グランツーは早くオンラインでみんなで対戦した。
ああ、
なかなか。
昨日落ちてたらしいじゃないですか。
ね、なんか。
あ、そうなんだ。
なかなかみんなで集まってやるっていうのが今難しいからな。時間が合わせられないからな。
あと、まあ、この後いろいろ追加されるのかもしれないけど、まあ、日本の今、この車好きって、もちろんフェラーリやポルシェとか、まあ、GTR とかいうスーパースポーツ系が好きな人もいるけど、例えばなんか俺のセレナはとかさ、俺のオデッセイはとか、俺のステップワゴンはって言った時に遊べないじゃないですか。選べないじゃないですか。もちろんタイムとか稼げなくてもいいんだけど、とりあえずミニバン最速対決やってみたいとか思った時にできないじゃないですか。
それはやっぱ山内さんに興味がないから
です。百科事典にしてほしい、するっていう話があったから、やっぱ過去のその辺のも入れてくれたら僕も楽しめる、
確かにね。 で、我々もさ、フランスとかイタリアでしか売ってないさ、ミニバンとかさ、なんかちょっと興味あるじゃないですか。うん、なんかあれでしょ、フランスとかだと、あの、郵便デリバリーとかに使われてるカングーだっけ、うん、カングーっていう車種だっけ、なんかあれが、ものすごく評判が良くて、で、日本にはなんか並行輸入かなんかで入ってきてるの、なんて、まあ、正式にあんのかな、ちょっとよくわかんないけど、全然マイナーなんだけど、なんかかなりよくできてるんでしょ、あの車って。
うん、
で、ああいうのもさ、ちょっと見てみたいじゃないですか。実際買う気はないけど、海外のミニバンってこんななんだとか、それこそロシアとかさ、東ヨーロッパでしか売られてない車とかさ、見てみたいじゃないですか。
うん、
まあ、そういうのが、その頃だと、なんか、出てくるといいですけどね。
確かに。なんか、まあ、とりあえず AI ソフィーですよ。
ん？
AI ソフィーでしたっけ？なんかあの、AI が。
ああ、GT ソフィーね。
GT ソフィーか。AI ソフィーってなんだ。
そう。あれって PS4 でもできるんですよね。
ですよね。うん。
あれダウンロードすればできるってこと？
いや、アップグレードっていう感じみたいですよ。アップデートか。アップデート。で、まだリリース時期決まってないんですよ。
まだないんだ。
まだないです。
今は PS5 だけなんですね。
うん、いや、PS5 でも実装されてないです。あれ、発表されたのはあれ、グランツーリスモスポーツの実験プロジェクトで、ネイチャーっていう、科学雑誌の論文に採用されたっていうことで、ソニーが大々的に発表しただけで、今、我々がリーチできる、どのグランツーリスモにも実装はされてないんですよ、まだ。まだ論文なんですよ、まだ。論文の段階なんですよ。
もう今後出しますよ。
今後、うん、製品版に落とし込みますよという予告の発表をこの間したまでですね。まあ、ネイチャーに掲載されて、しかもネイチャーの表紙を飾るっていうのは、多分、この業界的には非常に名誉なことなので、AI 系だとね、いわゆるディープマインド、囲碁将棋のアルファなんたらとか、あの辺のシリーズは確かに、ネイチャーの表紙飾ったと思いますけど、まあ、あれ以来の快挙っていうことで、しかも日本の、今のところほら、日本のゲーム業界って、世界的に認知度はあるけど、コンピューターサイエンスの分、ね、立ち位置では、あんまりアドバンスじゃないじゃないですか。どちらかといえば、全部欧米じゃないですか。新しいコンピューターサイエンスの話って。その中で、ここ最近珍しく、このソニーがプレイステーションのブランドが姉ちゃんの表紙を飾ったっていうのは名誉なことなんで、全社を挙げて多分広報的にも、いいプロモーションになるぞっていうことでわざわざあんな舞台を設置して発表会やったんじゃないですか。
うん、その今話してる1分前に8発の 銃撃戦があったって、アラートが来た。
ああ、サンフランシスコで？
もうね、治安悪すぎてね、最近、うん、治安レポートあったら、アラートするアプリ入れてるんですけど、うん、見れば見るほど、逆になんか嫌になるっていう。今、2分前に8発撃たれて、25分前に男の人が、刺されたって感
じ。どういう街
ねえ、アメリカはすごいよね。我々だって日本で例えば宅急便とかさ、なんか普通に置き配したまんま一日そのまんま置いといてもなくならないしな。
確かにね、怖すぎですよ本当に。どうなっちゃってんだ。
そういえば確定申告のあの e-tax のサーバーが落ちたのはあれサイバーアタックじゃないんだよね。ただ単に。
単に負荷が。
でも去年もそうだったでしょ。あ、去年はあれか。期間が伸びたから分散されてたのか。そうそう、e-tax 義務化。
今回は事前に申請しないと
伸び
なかったんですよね。
で、それでみんな、嘘、申請しないと3月15日で終わりなのつってみんな土日に頑張って月曜日にガーッと出したからパンクしちゃったんですね。
うん。うん、負荷計算しろよっていう。
いやー、僕もさ、実は全く同じパターンだったんで、金曜日ぐらいから始めて、 で、ガガッとやって、で、日曜日の、あ、まあ、月曜日の朝か、3月15日の早朝に入れたんですよ。で、大丈夫だったんですよ。で、パンクしたのってあれでしょ？ 3 月、あ、じゃあ3月14日の早朝に入れたんだ。パンクしたのは3月14日の夕方とか午後とか3月、ね。
ギリじゃないですか、
そうそうそう、ギリギリ。だから本当ギリギリだったの。
うん、
いや
なるほど、
大変でした。
ああ、じゃあ今 その時の、溜まった分の原稿を仕上げてるわけですね。
まあそうですね、もう今だからね、モニター系の仕事がいっぱいあって、ディスプレイのね、今だからこの部屋、この今これゲーミング配信と食卓を兼ねてるとこなんですけど、ここですら今モニターが 1,2,3,4,5,6 台ぐらい置いてありますね。自分のものじゃないやつが、
そうね、レビュー用がそれだけあるっていう。
そうそうそう。で、足ぶつけるっていうね、よくね。スタンド最近金属で痛いしさ。今 AOC とかっていう、うちに AOC が初持ち込みですね。AOC って中国だよね。
へ、
うん、なんか今ゲーミングブランドで力入れてるみたいですね、中国系で。台湾だと BenQ が有名ですけど、
AOC モニターズっていうのがあるんですね。
なんか僕も YouTube とかで紹介してないけど、実はあの 15.2 インチぐらいの、 あのモバイル 4K のモバイルモニターなんですけど、うん、ついに有機 EL のモニター出たんですよ。
おお、それが AOC なの？
あ、違うんですけど、全然違うとこなんだけど、ああ、それを最近買ったんだけど、それめちゃくちゃ綺麗で結構、で、なんかゲームとかするときにはちょうどいいっていうか、近くで見れば。GT だから最近それでやってます。
なるほど、なるほど。15インチ？
15.C フォースっていう、なんかクラウドファンディングで、
ああ、あのシリーズ
前言ってたやつ
出てきたやつの、うん、そうそう、それの最新のやつがついに UKL 来たんですよね。
まあ15インチだったらね、ゲーミングノートパソコンでも15インチが今、ね、今15がメインストリームだもんね、17は大きいし、13が小さい方だから、まあまあじゃあいいサイズですね。
うん、あのこれめっちゃおすすめです。セカンドモニターとしてもいいし、あの C フォースすごいね、こなれてきてよく
なる。なんかずっとシリーズ買ってますよね、それね。
そうそうそう、僕このシリーズ結構気に入って買ってて。
なんかでも端子がなんかミニなんじゃなかったっけ？
いや、それがそういうの全部もう改善されて、フルサイズの HDMI も入るし、USB-C のディスプレイに対応してるから、1本でも、MacBook とかだったらケーブル1本でもできるし。なんか全部改善されましたね。前の外付けボックスしないといけないとかもなくなったし。で、なんか、あの 4K の OLED で、あの、まあ、HDR は大したことないですけど、400ニットとかですけど、でもめちゃくちゃ綺麗です。DCI。
CForce 4K で検索すると、Amazon でもヒットしますけど、これ、まあ、売り切れになってるけど、これのことかな。
CF015 ってやつですね。
ああ、本当だ。じゃあ、これだ。アマゾンで、日本のアマゾンでもヒットはするけど、うん、品切れですって書いてあるね。
うん。で、値段も結構こなれてるんですよね。
へえ。
このスペック。これ、僕、モバイルモニターでは、モバイルモニター僕もいっぱい持ってますけど、
うん、
これ、今、一番満足度高いですね。
アメリカだと599ドルって出てるね。
うんうん。良いでしょう。
へえ。まあ 4K で有機 EL でってことになると、まあこのぐらいの値段にはなっちゃうよね。
値段は一段階上がっちゃいますけど
ね。フル HD だとね、今日本でも2万円前後ぐらいからあのモバイルモニターがあるけど、
4K で出してくれないと 4K 側でゲーム配信するときめんどくさいから、
うん、
そうだ、 4K で PS5 出して、でもう一個 HMI の分岐で PC 側に入れてってやって 4K 配信したいなと思ってるんですよ。
なるほど、
うん、そういう意味では素晴らしいです。これ結構気に入ってます、ね、うん、最近買った中で満足度高い。
すごいね、この CForce ってオフィシャルページあるけどさ、これ 何このはめ込み画面でマリオを使ってんのは大丈夫なのこれ。
わかんない。
ダメでしょ。
マリオオデッセイ、ヒャッホーって言ってるマリオカートとかさ。
レッドなんとかリダプション2とかも使ってますけど、
ね。あ、本当だ。ちょっと今、はい。まあ、向こうもやってんのね。はいはいはい。
うん、なんかあれないんじゃないですか。スイッチとかの画面はそのもうホライゾンとかも使ってますよ。
ああ、ほんとだ。フォービドンウエスト。これあれじゃん。ソニーがオフィシャルページで出してる、あれじゃない。プレス素材じゃん、これ。
だからいいやってなってるのかな。まあ、入力すればできるよっていう、あれなんですかね。
いやー、どうなんですかね。
これの指のグラフィックを重ねてるだけ。
4K、UHD とか、こういう、ね、うん、こういう、なんかシールみたいなパネルをなすげてるだけなんじゃないです
か。これだから、タッチバージョンだと、指の、写真が重ねてあるんだね。
モラル引く。
これだから、あれだよね、怒られたら引っ込めるパターンだよね。これ、どこの会社？これ、こういうことやるの中国だよね。
まあ、そうでしょうね。
欧米の会社で今、こんなことやるのいないもんね。
今は厳しいでしょうね。
中国？
ノースアメリカブランチあるって書いてあるの。
まあ、ブランチがあるの
ね。ブランチがあるってことは中国なんだろうね。
うん。あれじゃん。カンバとかさ、アケコンのメーカーとかもさ、あれ、ブランドが立ち上がったときは中国なのにさ、ちょっと e スポーツ系で認知されるとさ、なんかヘッドコートアメリカに移すよね。実態は絶対中国なのにさ。
確かに。でもなんか書いてないですね。
アワーカンパニーのところで全然説明がない。
そう、うん、アワーカンパニー何も書いてない。
うん、多分中国だね。
ね、
うん。このパターンは中国ですね。これ多分、あれですよ。ブランド立ち上げのときは、まあ、香港か、ね、中国の、なんだっけ、ものづくりの町、なんだっけ。
深圳。
あそこのあれじゃベンチャーかなんかなんだろうけど、
まあでも本当 USB-C ディスプレイの対応とかも早かったし、
うん、
うん、モバイルディスプレイとしては僕はいいっすね。
ね、まあ 4K のモバイル、今からまあこう買い替えるとか買うんだと 4K のモバイルモニターはいいよね。僕もASUS のフレッシュではある
んだけど、意外とね、4K は意外とね、なんかもうみんな物一緒なんですよ、多分。あんまいいのないんですよ。だから。
まあ、モバイルディスプレイってあんまりクオリティ求められてないから、なんかね、画質あんま良くないの多いもんね。
うんうんうん。まあ、そうですよね。
映りゃいい系な感じが結構多いから。
そうそうそうそうそうそう。まさにそれですね。
じゃあ C-Force はまあ画質もいいと。
C-Force画質いいし、その今までの弱点だったなんか接続性とかも改善されたから。ベサマウントできないぐらいかな、今のこの中での不満は。だから早く 3D プリンターで自作の足を作りたいなと思ってるんです
けど。ああ、なるほど。
あ、そっか、それでも、ね、モバイルモニターぐらいだったらできるか。
そうそうそう、全然いける気がします。うん、
なるほど、
うん、
あ、そういえば車で言えば僕ニスモのコンピューターにしてきちゃいました。
おお、うん、早い。
1900キロですね今ね。
おお、もうそろそろで
終わり
です、
ね。うん、まあだからまあ、ニスモのコンピューターに変えちゃってもいいかな、つって。
僕は今日、スープラでイケアに行ってきましたよ。
おー、スープラでイケアって、イケアのものってでかくて重いんでしょ？乗るの？
そうそう。
あ、そうだ、持って帰れないじゃん。
一応、でも、
乗ったんだ。
家具系じゃなくて、なんかキッチングッズみたいなのを教えてたから、結構いろいろ、意外と乗りましたけど。なんかでも、さっきのまた治安の話になっちゃうけど、もう周りに、ガラスの破片ばかりあって止める場所を一苦労しましたけ
ど。怖っ。それってブレイクインされてるってこと？
そう、ブレイクインされまくってるから。
ああ。
怖
い、ね。
隣にアップルストアがあるから、うん、そこに行こうと思っ で、あ、まあ、冷やかしでマックスタジオ見に行こうと思ったら、
うん、
IKEA の隣のマックスとアップルストアは、なんかすごいもう、ガラスの破片しかなかったから、嫌になって、ちょっとバークレーの方に移動していきました。
うん、怖いね。
冷やかしじゃなくて、冷や汗が出るっていう。
うん、そうそうそう。
え、なに、やっぱ、普通にガラス割って、物盗んで逃げていくっていうパターン？
そうそうそうそう。
へぇ。
だってなんか変な、普通に道歩いても鉄パイプ振り回したお兄ちゃんが、
う
ん、
ね、
歩いてたりとかして
て、そうマジです
ごいよね、うん、もうあれじゃん、エルデンリングじゃん、エルデンリングもそんなやついたよ、
そうそうそう、本当そんな感じ、
避けていかないと、
避けていかない
と、いちいち戦闘できないよね、
ねえ、で AI がしっかりしてるから多分逃げても引き返さないでしょきっと、
そう、あとなんかもうバークレーとかオークランド本当やばい、もともと治安悪いけどやばいなと思ったのは、うん、4車線ぐらいある、アメリカの4車線あるぐらい、うん、4車線ぐらいある、でっかい広い道路あるじゃないですか。
うん、ありますね。
それの右2車線の真ん中をひたすら逆走して歩いてくる女の人とか、逆走で歩きながらなんかもう、ただただなんか、ふらふら、それもうなんか、ウォーキングで。
ああ、はぐれゾンビね。はぐれゾンビね。
そうそうそう。そう。で、そのなんか4車線あるのの2車線の真ん中を、なんか、赤い服着た派手な、うん、なんか、
お姉さん、売春婦みたいな。
カップにおばちゃんみたいな人が、うん、なんかこう、酔っ払いみたいにフラフラしながら、逆走して歩いてくる状態を、みんながさっと避けながら、普通に走っていくってい
う。すごいね。バイオハザードのオープニングみたいだね。
そうそうそうそう。もうどうなってんだろう。
どうなってんだ、本当。
すごいね。まあだからさ。
市内だよね、別に。あ、市内じゃないのか、それは。
それはオークランドだ。
オークランド、
まあ、サウナス
一番ひどい地域だっけ、
そ、ね、でもそんな国なのにアメリカ入るときにさ、ね、なんかにアメリカに来て住む気はあるのかとかさ聞かれるけど絶対嫌だよね
住みたくない、ね、
住みたくない、もすぐ速攻で帰りますよこんな国っていう
用事終わったら
本当に
本当ですよ
ね
どうなってくんだろう、
どうなってくる、すごいね、
いや悪すぎだわ。怖いっす。
アメリカはその一般市民は何、そのもうあれでしょ、コロナウイルスに関してはまああるよねぐらいな感じになってきてるわけでしょ。もう
急激に先週ここ2週間ぐらいでなかったことになってきてますね。本当に
今あれ日本のワイドショーなんかもそうなんだけど、ウクライナ情勢にやっぱ関心が集中してる感じ。
まあそうでしょうね。
ね、
まあ、コロナでよりはもちろんそっちでしょうね。う
で、なんか不思議とさ、あれだけ嫌悪感があったさトランプ大統領がさ、なんかあそこまでプーチンがなんかちょっと変な感じだとさ、なんか我々もトランプ出すしかねえんじゃねえかみたいな感じになってないの？
そこはないと思うけど、
トランププーチンと仲良かったから逆にマイナスになってるって話もある、ね、ま、あ
でも安倍さんだってプーチンとなんか30回近く会談して、私はプーチンと仲がいいとアピールしてたのに今全然ダメじゃん、なんか、
うん、まあね、ちょっとでもこればっかりは本当なんとかしてほしいよな。あ、前さんミュートになったかも。
あ、ごめんなさい。ウクライナのゲームスタジオってあったじゃん。
うん。
なんだっけ。
ウクライナって結構その、僕もなんか最近、うん、YouTube でウクライナのソフト会社が結構スポンサーしてくれて一瞬やってたんですけど、
うん、
めっちゃクオリティ高い Mac のユーティリティとか作ってて、なんか意外と IT 強いですよ、ね、
そうそうそうそう。ゲーム会社もあれ、ストーカーとか作ってたところ、
うんうん、
なんだっけあそこ、あ、GSC ゲームワールドか。ウクライナのゲームスタジオね、まさにチェルノブイリかなんかを題材にした、一人称シューティングゲーム、ね、うんうん、今でもシリーズが続いてたやつ、あれもどうなっちゃったんだかね、かわいそうにね。
うん
うん、あ、ストーカー2、ハート・オブ・チェルノブイリ、 2022年12月8日発売予定だけど、これちゃんと出んのかな。
いや、そのチェルノブイリもロシアに占領されたわけでしょ。
ハート・オブ・チェルノブイリがロシアに抑えられちゃってるからね。
ストーリー変えざるを得ないんじゃないの、それ。とかどうなるか分かんないよね、も
う。ハート・オブ・チェルノブイリ。ちょっと今、リンク送るね。
そんな中 G トラックっていうのを買ってる方もいらっしゃいますしね。
何すかそれ。
なんかフルサイズの、ドライビングコントローラー。
今 URL 送った。これがなんかウクライナのゲームスタジオの最新作の2022年12月発売予定みたい。ハート・オブ・チェルノブイリ。
ああ、この
ストーカー。
STA ストーカー。
あと、僕の同級生が、あの、3D の、なんか、地図業界っつうの？あの、メタバースとか、あの、映画とか向けの、その、例えば、あの、新宿の街再現してくれっつったら、それを納品するみたいなことをやっている、はい、同級生がいるんだけど、会社やってるやつがね。で、それが、まあ、言ってみれば、あんまりこう、でかい規模の会社じゃないので、なるべくコスト安くするために、なんか、そういういろんなツール、3D 関係のツールを、まあ、悪く言えば二流品をいっぱい使ってやってるみたいなのよ。で、要するに、大手の欧米系じゃなくてさ、なんかその東ヨーロッパ系の優秀なそのソフトで、やってたらしいんだけど、今ロシアがさ、なんか世界から経済制裁受けてクレジットカードがとかさ、大変なことになってるじゃん。それでその同級生が使ってるあのフォトグラメトリーのソフト、要するに写真をたくさん撮ってそこから建物の立体形状をモデリングするっていうそのツールが、なんかロシアの製品らしくって、それがあの起動すると認証取れなくて、そのユーザー認証取れなくて使えなくなってんだって。だからなんか
そうか、インターネット遮断するとか言ってるもんね。
そうそうそうそう、だから商売上がったりだみたいな。だからあの我々、まあ確かにね、戦争他人事と思うなとか言うけど、まあ心の中ではまだ遠いなみたいな感じでは感じてる部分あると思うんだけど、僕の同級生、今まさにね、このウクライナ戦争の、ね、直接的な被害者になってるの、なんかほら、海産物輸入できないとかさ、ね、プロパンじゃない、天然ガスか、輸入されないとかさ、ガソリン高くなるとか、そういうことじゃなくてさ、なんかソフトの認証が動かなくて仕事ができないって言ってましたよ。ロシア製のソフト使ってるのって。確かにそういうところね、たくさんはないかもしれないけど、そこそこありそうだよね。
まあそれありそう。早く落ち着いてほしいな。
そうか、もう本当グローバルになってるからそういうこと起きちゃうんだね。
ねえ。なんかマクドナルドもロシア閉店とか言ってるけど、普通になんか在庫がある分は売り切るために無視してやってるんでしょ、営業してるんでしょ。
うーん。
だって接収されちゃうわけでしょ。
ああ、そうみたいね。なんか、航空会社にリースされてる飛行機ももう返さないとか言ってるんでしょ。
うん、
うん、
すごいよね。
法律作れちゃうからね。
すごいよね、法律作ってどんどん。こうあと相性なんか、あのプレイステーションとか任天堂とかハリウッドの映画とか、ああいうエンタメ系のコンテンツは、あの西側のね、海賊版を容認するっていう法案が通ったんでしょ、なんか、
うん、
うん、
すごいよね。なんかどこまで行くんでしょうね。
恐ろしいな。
恐ろしやってね言うけど
まあね、開き直っちゃう人が一番怖いからな。
でなんかアフリカとか中近東で起きてる紛争と違ってさ、 結構一般市民とかが撮ってる、そのあとはもしかしたら志願兵みたいな人が撮ってるさ、写真とか映像がさ、結構高品質なものが上がってくるからさ、なんかすごいよね。なんか本当に映画とかアニメとかそういう感じだよね、なんかね。普通になんか自撮りしながら、なんかその瓦礫の山のとこ行って、でその背後でバーンって爆発が起きたりとかしてる映像とか上がってるじゃないですか。
うん、
行かないっすよね。
まあ日常になってほしくないですよ
ね。まあ、僕もチリとかあんま詳しくないんだけど、最近やたらほらテレビとかでさ、国会周りの地図がやたらクローズアップされるんでさ、ああポーランドってベラルーシとつながってんだとかさ、なんか妙に勉強になっちゃったりとか、
うんうん、ベラルーシ知り合いいるんだよな、
日本人ですか？
日本人でベラルーシの人と結婚して、今ここに住んでんだけど、
だとほら NATO とかさ、なんていうの、この学校の勉強の回答欄にしか書いたことがない4文字がさ、なんか結構あ、スウェーデンって何、 NATO 加盟してないのとかさ、
うん、意外と影響力よかったみたいな。
おお、そうそうそうそう、だからなんかヨーロッパ、なんかスウェーデンってなんかこう北欧で全部なんか同じ方向向いてんのかなと思ったら、まあ、そうでもないんだなとかね、なんか結構そのヨーロッパ情勢とかさ、もう全然詳しくないから、とか思いながら日々のニュースを見てたりするけど。
確か
にね、台湾の人たちとかもね、どういうふうに見てんのか、
いや我々だと、
そうね、なんかウクライナ対ロシアだと中国対台湾の構図に見えなくもないもんね、なんか、
うん
うん、
で両方に囲まれてる日本っていうね。
ね、そうですよね。そうだよね、ロシアって隣国だもんね、言ってみりゃね、うん、隣国どころかあれだもんね、北海道の上あたりロシアだもんね、もうね。
うん、確か
に。いやー、どうするんです、死にゲー始まってますよ、もう
笑えないっす、
ね、
今日の名言は確かに死にゲー好きの人は、うん、
戦争賛同者
だっていうね、結構深いものありました、ね、
あえて危険を好むね、性質の人たちっていう、いやー怖いですよ。
なるほど。じゃあみんなでエルデンリングやりましょう。
エルデンリング。
なんだ
っけ。やるんかいっていう。
なんだっけね。
人間。
でも松尾さんは IT メディアでなんか PC 版のレビューコードとか来てないんですか。なんかやってみ、なんかどれだけ今その死にゲーがすごいこういうことになってるのかっていうのをあえて。体験してみんないいかもしれないですよ。多分1時間でやめるにしても、
いやゼニーさん、それに関係ある原稿書いてください。なんかカッコつけて、
どういうこと？あー、そのレビューコードもらってってこと？
そうそう、今は死にゲーの時代だっていう、
あーさっき話したみたいな、
そう、適当な理論をつけて、
さっきのやつね、パソピア7選んだ時点で死にゲーだよみたいな、
そうそう、プラットフォームの選択と死にゲーの関係とかいう
おじさんホイホイ的なね、
リスクを回避するにはどうしたらいいのか、結局記事の中で結論が出ないっていう
ね
そんなパターンでどうでしょう
ね。 PC 版をやってみたいかな。そのXbox 版、今ね、レビューコードをいただいたんで、Xbox 版やってたんですけど。
原稿書いていただけるんだったら、その分は原稿に載せる。
ああ、そうかそうか、そのパターンありますよね。はいはい。 まあ、ちょっと今やってるモニターが全部終わったらやります、
ね。早く終わらせてください。
はい、ね、あれも、ペイントプロテクションのやつも。
そうそう、ペイントプロテクション
後編もやってないですからね。
あと、M1 ウルトラもできたら。
あれね、あれはでも、あれじゃないですか。うん、もうみんな書いちゃってるから、それ以上のことは。
ゼニスさんが、この間書いてた、
うん、
あのチャットで書いてた、あれは話としては出てこない、来てないんで。
ああ、マイクロバンプとバンプレス TSV ですか。うん。
うん、それだけで、
結局、バックスペースが一番深い、あの、話を、もうバックスペースがというか、前さんの話が。
でもさ、僕、ちょっとあの後調べてみたんだけどさ、アップルのサイトに結構詳しく載ってんのね。ちょっと今、リンク送るね。そのアップルのリンクですよ、アップルのサイトの。うん、チャット欄に送りますけど、YouTube のチャット欄に送りますけど、これ結構詳しいこと書いたのね。
読み切れないんですよ、だから。
これ、だからさ、ちゃんと、画期的なウルトラフュージョンアーキテクチャっていう込み出しのところなんかはさ、うん、ウルトラフュージョンは1万を超える信号を通じて、チップを接続するシリコンインターポーザーを使用しって書いてあるからさ、もうこの時点で、TSV って書いてないんだけど、これシリコンインターポーザー TSV のことだし、1万を超える信号を通じてってことは、1万ポイントの、1万以上の接合ポイントがあるっていうことと、あと、この間、なんだっけ、誰だかほら、2.5 テラバイトが、うんぬんかなんて言ってたじゃないですか。ん？あ、ダンボさんか。うん。それもこの数字がここに書いてあるから、昨日ちょっとチャット欄で言ってたのは、2.5 テラバイトっていうのがあって、1万の接合ポイントっていうのがあるから、で、大体今、このチップ、この今の、この、今の5ナノメーターとか7ナノメーターとかで作られているプロセッサーの内部バスの伝送速度って、だいたい2ギガヘルツぐらいなんですよ、上限が。だいたいキャッシュとかもそうだし。うん、そうなると結構キリのいい数字が出てきて、これ2ギガヘルツを1万240ビットっていうか、1万240ポイントで計算すると、ちょうど 2.5 テラバイトって数字が出てくるんですよ。
うん、
だからまあ確かにそんなもんかっていう感じだし、だから結構情報出してるんですね。
だからこれは魔法ではなくて、すでに今ある技術でできることだよっていうふうな、う
ん。ああ、まあそうですね。だから1万を超えるっていうのは、1万240っていう数字は書いてないけど、これ多分1万240なんですよ。1024のまあ10倍ですよね。1万240ポイントで。で、各今一つの信号ラインが大体、1.9GHz とか、まあ、約 2GHz 前後で、チップの中のバスって動いてるんで、はい、一番速いところで。で、なので、だとすると、まあ、掛け算すると、1240÷8×2GHz でちょうど 2.5 テラバイトになるんでね。
というふうな話をですね、1枚の原稿に書いていただければ。
いやー、多分面白くないんじゃないかな。
いやいや、それが重要なんですよ。
そうかな。誰か書いてるでしょ。
そうすれば理解しやすいじゃないですか。
誰か書いてあるんじゃないのかなと思うんです。
見たことないです。
そうなの。
海外
書ける人いないですよ、全然最
後。で、メモリーも、これでしょ、800GB、メモリ帯域が 800GB/s なんだよね、確か今。
うん。そうそう。
ね。で、メモリバスが多分、2048ビットなのかな多分。で、16チャンネルでしょ、すると結構数字も全部合ってくるし。まあ全部、まあ数字的に全部合うなっていう話を昨日のチャット欄に書いただけですね。
うん、はい。で、それは記事になるので。
今、ほら、松尾さんと、なんかほら、チャットして、それが原稿になってるやつあるじゃないですか。あのパターンでやりましょう。
はい、あ、じゃあやりましょう、それで。チャットだったら、そこで原稿がもうできちゃうんで。
ああ、そっか、チャット。
ゲストでね。
で、そうすると、通常原稿分の、お支払いができるので。
ああ、そうなんですか。
じゃあ。原稿いただいたってことになるので。
なるほど。
じゃあそれでお願いします、来週あたり。
来週あたり。わかりました。ちょっと考えさせてください。
あの3、40分しか時間をお取りしないので。
でね、ただね、来週って GTC と GDC 始まるんですよ、オンラインで。ああ、で、僕、多分ライブもやりますけど、来週、NVIDIA は基調講演やるんで、
うん、
まあでもその辺のほとぼりが冷めないとなかなか難しいような気がするんですよね。
ああ、
でそれと並行してモニターのこともやんなきゃいけないから、
ああ
結構
で。さらに連載もありますしね。
そうね。結構大変なんですよね。
うん、
まあ、ちょっと、そういう方向でやりましょうっていう話は分かりました。はい。
はい、
ね、NVIDIA、あれですよ。もしかしたら、今回のウルトラフュージョン的な GPU を出してくる可能性だってありますよ。TS。ああ、でも、今 NVIDIA サムスンだからちょっと違うかもしれないけど。なんかあるかもしれないですよね。NVIDIA もだって2020年から GPU 新しいの出してないでしょ、まあ、ノートブック用のうんぬんかんぬんとか除いて。
そろそろ。
そろそろだよね。うん。なんだっけ、名前覚えられない、学者の名前のやつ。アンペアの次のやつ。
ああ。
なんだっけ、いつも覚え出せない。うん。アンペアの次、なんだっけ。ホッパーか。ホッパー。ラブレースとかホッパーか。
ラブレース、エイダですか。
エイダ、アンペア、ホッパーとかラブレースとかね、いろいろなんか噂されてるけど、それは出てくるかもしれないもんね。ということで、じゃあ終わりますか。
はい、
ちょっと、
はい、
はい、
そうっすね。
じゃあ健康頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、
ではでは、失礼します。
お疲れ様でした。
では
では。